今日の聖書の箇所は大変有名なところです。何度もこの礼拝の中で読まれ説かれてきたところだと思いますけれども、イエス様はご自分の前に座った人々に向かってですね、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな、命は食べ物よりも大切であり体は行くよりも大切ではないかとお語りになりました。今日のここ何週間かにわたって礼拝の招きの言葉の中にもですね、思い煩いは神様に委ねなさいという招きの言葉でこの礼拝が始まっていますけれども、私たちの生活の中に本当にさまざまな心配事、思い煩いが本当に多いなと思います。ですから今日の聖書の箇所、思い煩うなというのが確か5回出ていると思います。それほど私たちはいろんな思い煩いに囲まれていますし、また一つ一つのことがですね、簡単にこう思い煩い心配につながってしまう。でその代表が何かというと食べ物飲み物、衣食住についての思い煩いがあるということをイエス様がよくご存知で、最初にこういうことをお語りになったわけなんです。でここに25節にですね、命という言葉が出てきます。でこの命という言葉は聖書を見ましたらプシュケというギリシャ語が使われていました。実は聖書の中にこの命と日本語に訳される言葉別にですね、ビオスとか造営とか、ビオスというのはバイオロジーとかバイオっていう生物学的な身体的な意味での命を表す言葉があるんですけども、ここではそういう言葉ではなしにプシュケ、そして身体的なことも全部含めてですね、命を含むような人間全存在、人間のかけがえのない価値、そのかけがえのなさを意味する言葉だそうですけれども、そのプシュケという言葉が使われています。でイエス様はこのところで私たちの存在そのものが食べ物以上に、まして私たちを覆うその衣以上にはるかに重要で大切なんだということをお語りになりました。つまり食べるものや着るものについて何を食べようか何を着ようか、あれこれこう心配するときに、実はもっと大事な私たちの命や私たちの体について心配してくださっているその神様に思いを向けて、そしてその心配から解放されるように、そのことをここでイエス様が語ってくださっているわけですね。少しずつ今日の箇所を見ていきたいと思うんですが、まずその神様のことを、神様がどういうお方なのかということを気づかせるためにですね、イエス様がここで私たちの目をですね、この野の花と空の鳥と野の花に向けるようにということを促しておられます。26節見ますと、空の鳥をよく見なさい。そして28節を見ますと、野の花がどのように育つのか注意して見なさいというふうにイエス様は言われました。でここで注意したいなと思うのは、ただ見るだけではなくてですね、よく見なさい、注意して見なさいというふうにイエス様はおっしゃったんですね。注意深く観察してごらんなさいっていう、そういう意味の言葉です。空の鳥、野の花を注意深く観察すると、そこで何がわかるか、一つはですね、本当にこう委ねきってる姿ですね。空の鳥、野の花の無力さっていうことを、イエス様ここでおっしゃってるのかなと思うんです。もう一度26節を見ますと、空の鳥をよく見なさい、よく見た結果こういうことがわかるでしょうって言うんですね。種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない。28節の方は、働きもせず花は紡ぎもしないっていうふうにあります。でもよく考えてみますと、花が紡いだり花が働いたりするのはちょっとおかしいですね。働きもしない紡ぎもしない、イエス様はそういう言い方をされてるんですけども、働くことができずにまた紡ぐこともできないってことだと思うんですね。でもイエス様の優しさでしょうか、何々しないっていう、何々できないとはおっしゃらずに何々しないっていうふうにここで語っておられます。 空の鳥はこの撒いたり刈ったり蔵に収めたりすることをしない。そして花は働いたり紡いだりしないっていうんですね。でも私たち人間はどうなのかっていうふうに思います。私たち人はですね、種をまけますし、それから刈り入れをすることもできますし、蔵に収めることができるわけですね。ですから先週ご一緒に見ましたルカの福音書に出てくる男の人のように、あるお金持ちはですね、収穫を収める蔵がないほどに畑が豊作になって、そして悩んじゃうわけですね。多くもらったがゆえにまた悩みが増えてしまった。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。でその結果どうなったかというと、神様からの言葉をいただくわけですね。愚かなものや、愚かなものよっていうふうに言われてしまうわけです。今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか、もう予期しないような神様の言葉を聞くことになったわけです。こうやって見ていきますと、空の鳥、野の花っていうのは徹底的に無力であり受け身であることを、私たちはそういうものを観察するとですね、知るように思うんですね。ですからその自然界を支配しておられる神様にもう委ねるしかない。その懐に飛び込んで生きるしかない。もう耐えるしか方法がないっていうんですね。でもどうでしょうか。そうした彼らの姿を私たちが観察するときにですね、眉間に潮を寄せて飛んでるカラスってあまり見たことないのでわかりませんけれども、今朝この聖書の箇所があったの、ここから説教するので私もよく観察しながら周り犬の散歩をしたんですが、カラスが3羽ほど飛んでいましたけれども、まあ、あまりこう不安な姿ではなかったように思います。なんか悲壮感やあるいは思い煩いや不安といった姿ではなしに、むしろ母親の腕の中でですね、本当に安心して眠っている幼子のような平安な姿で、何も問題ないかのような、そんな姿のように私たちは見るわけですね。でそうした彼らに学ぶようにというふうにイエス様おっしゃったんです。でなんでそんな平安でいられるのかなというふうに思います。でそれは委ねている相手をですね、よく知っているからだ。空の鳥たちは神様が自分を養っておられるお方、また野の花たちもですね、神様というお方は栄華を極めたソロモン以上に自分を装ってくださるお方であるということを知っているので、安心して飛んだり、また安心してそこで咲いていることができる。山の森の奥深くにですね、きれいな野の花が咲いている。一度も日の目を見るようなことがなかったとしても、人の目につくようなことがなかったとしても、そんなのお構いなしにもう一生懸命咲いているわけですね。置かれたところで輝いて咲いているわけです。先週私たちは地上に富を積んではいけません、積んではならないという、イエス様の教えを学んだんですけども、そもそもなんでですね、私たちは地上に富を積もうとするのかなというふうに考えてみました。いろんな理由があると思いますね。でもその中心にある理由は何かっていうと、やっぱり明日のことが心配だからだと思うんですね。明日のことが心配だから。でそして空の鳥、野の花の関連でもう一つ言うことが許されるならば、私たちが明日のことを心配して、私たちが一生懸命努力すれば明日のことをどうにかコントロールできる、そういうふうに考えているからなのかなというふうに思うんですね。でそのことのゆえに私たちはいろんな思い煩い、また心配を経験するのではないかと思います。先々週私たちの国ではですね、安全保障関連法案が可決され成立してしまいました。でその審議の、その委員会の審議の過程においてですね、抑止力っていう言葉がよく出てきました。抑止力を高めるとか、抑止力が高まるとか。でも 今いろいろ説明されたアメリカとの連携を強化するとか、自衛隊が必要できるように体制を作るとか、軍備を増強するとか、でこうしたことで果たして本当の意味でですね、隣国との平和をもたらす抑止力になるのかなというふうに思います。相手を抑える、相手をコントロールできるんだろうかというふうに思わされるんですね。クリスマスの季節によく読む聖書の箇所ですけれども、あのヘロデ大王をしてベツレヘム近辺の2歳以下の幼子を殺させたのは何だったかっていうと、ヘロデの心の中に起こった不安でしたね。相手に対する恐怖心ですね。小さな子を恐ろしく思ったんですね。その中に王様がいるかもしれない、大きくなった時に自分の地位を脅かすかもしれない、今のうち殺してしまおうっていうんで、殺してしまったわけですね。よく例に出しますけれども、あの中国にあるあの万里の長城、あのすごい、私はあの行ったことありませんけども、あのテレビとかで見ますと、ものすごく長い、しかも昔よくああいうものを作ったなと思うような万里の長城ですけれども、あの万里の長城を作らせたのは、あの中国の皇帝の心に生じた敵に対するやはり不信感、恐れの表れだったと思うんですね。いつ攻めてくるかもわからない、その前に相手よりももっとしっかりしたものを作ろう、あるいはこっちをもっと力強くしよう。ポール・トルニエという人が言いますけれども、相手の指導者が器の小さな幼い弱い心の持ち主であればあるほど、向かってくるそうしたものに対してですね、強く出るっていうんですね。例えば、トルニア例として挙げていましたけれども、ニワトリなどは弱いですから、車がこちらに向かってくるとですね、それを逃げようとするんじゃなしに、その車に突進していくっていうんですね。ですから相手がどういう、どれほどこう脅かされてるか、恐怖心でもういっぱいになってるか、私たちはそれをコントロールすることは難しいですね。そしてむしろその相手の心に生じる恐怖心や不安感を払拭するように、私の側でできる何か選択肢をこう考えてですね、やらないとどうにもならないように思うんですね。もう一度今日の聖書の箇所に戻りますけれども、空の鳥、野の花はですね、もう神様に委ねきっている。でそれはなぜか、私たち思い患う人間にはない本当に素晴らしい二つの知識をですね、あの鳥、あの花は持っているのではないかと思います。でその一つはですね、やはり自分はコントロールできない、自分の無力さを知っているということと、そしてもう一つは、そうした無力な自分だからこそ、この神様にこう自分を任せていいんだ、そして神様はその自分をしっかりと受け止めてくれるんだ、その神様に対する信頼ですね。自分の無力さに対す、自分の無力っていうことについての知識と、そして神に対しての信頼で、この2つのものを彼らが持ってたので、ちょうど力強いこの父親や、あるいは本当にあったかな母親の胸に飛び込んでいくように、体を任せるようにして、空の鳥、そして野の花はですね、その場で飛んだり花を咲かせていることができるということですね。いかがでしょうか。私たちは、自分の力でどうにかできるというふうに本当に思いやすいものです。ですので、もしこうだったら、あるいはもしこうならなかったら、私たちは次のことを考え、そして準備したりすることでいろいろとこう考えるんですけども、本当にその中でですね、心休まる暇がない。だんだん思い煩いが大きくなって、なかなか夜もですね、睡眠を取れなくなるっていうことが夜私たちの中に起こると思うんですね。思い出していただきたいんですけども、説教の準備しながらそのことを私は思い出したんですが、創世記を見ますと、神様が人間をお作りになった後、最初に私たち人間にさせたことは何かというと、それは睡眠をとることでしたね。睡眠をとらせることでした。私たち人間が眠っている間に、実は神様がですね、この自然界に働きかけて、私たちが本当に安心して暮らせるように、 その環境を整えてくださっているということですね。今日は詩編の127編をここに書いたんですが、私はクリスチャンになった後も、牧師になった後もですね、この詩編がなんかこうストンとこう心に落ちないで困った時期が長かったんですけども、最近こういうことなのかなと思いながら読んでる詩編です。詩編127編の1節2節、主ご自身が建ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しい。主ご自身が守ってくださるのでなければ町を守る人が目覚めているのも虚しい。 朝早く起き、夜遅く休み、少量してパンを食べる人よ、それは虚しいことではないか。主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。私たちは眠る時間を削ってですね、一生懸命思い患ったり、眠る時間を削って何かをしようとする、それは何かができると思うからですね。創世記の最初の天地創造の箇所を見ますと、聖書の時間の刻み方、それは私たちが日常経験している、また私たちが頭で知っている刻み方とはもう正反対ですね。夕があり朝があった第一日っていうふうに数えています。私たちは朝から始まって、そして夕べで終わるんですけれども、そうじゃなしに、聖書ユダヤの時間の数え方っていうのは夕方から始まって、そして朝で終わるんですね。朝が来るわけですね。で、聖書見ますと、夕方に一番最初私たちに任された仕事っていうのは、私たちはもう神様に委ねて眠ることだったんですね。以前シンガポールに講座教会の信徒の人たちが何家族か行ってましたので、その関係でシンガポールの教会で説教するようにお招きいただいたことがありました。で、その教会の役員さんがですね、シンガポールのナイトサファリっていうところに連れてってくださったんですね。夜の動物園ですね。夜何が見えるのかなと思いながら行ったんですけども、本当に驚いたんですが、夜ですね、動物たちがものすごいよく活動してるんです。目を光らせながら、昼間行くともうなんかこうずっと居眠りしてるような、昼寝してるようなだらんとした姿しか見ない動物もですね、夜動いてるんですね。私は自然界っていうのはこうなのかなと思いました。私たちはなんか昼間が本番だと思うんですけども、実は神様はその夜のうちに創造の技、世界の多くの被造物の営みをこの夕方から始めて、そしてもう朝には完成している。そして私たちが鳥の鳴き声とともに目覚めた頃には、もうほとんど自然の営みは完成して、人間はそうした自然を保全される神様の御業の恩恵に依してなんかやってるように勘違いしてるだけかもしれない。で、この詩人の境地というか、詩編127編に表されているこの委ねる思い、聖書の価値観に従って眠ること、仕事をすることを、この詩人は捉えているわけですけれども、それはまさに空の鳥、野の花の思いと一つなのではないかなと思うんですね。委ねて生きる者の姿ですから、逆に私たちが何でも自分でやらなくちゃ、いや何でも自分でできるんだと思うと、私たちは焦るし、そしてどうしようと思い患います、よく天は自ら助くるものを助く、助くっていう、そういう言葉がありますが、どの聖書の箇所に出てくるんだろうと私たち思いますが、これは聖書の言葉ではありませんね。エクササイズの言葉で言うならば、これは偽りの物語ですね。聖書はそういう価値観で教えてない。でもなんかクリスチャンになった後もですね、私たちはこの頼れるものは自分しかいない。結局神様というお方も、この私が努力する、私が一生懸命努力したことに対して助けの手を差し伸べてくれるだけだ、幸福を与えてくれるに過ぎないんだっていう、そのことは聖書が教える神様の考え方ともう真逆ですね。イエス様は自分の力、自分の努力でどうにかしなさい教えていない。そうではなくて、神様により頼みなさい、そのお方はあなたにとってのアバ父、お父さん、お父ちゃんなるお方だから、 その方に委ねてお願いして、本当にすがるようにして、胸に飛び込むようにして、もうそして 100% 大丈夫なんだから、その方を信頼して生きていきなさいっていうふうに教えてくださいました。聖書の中に使徒パウロという人が出てきますけども、その人はまさにこのことで格闘した人なのではないかなと思います。彼の中にはですね、もともと神様抜きでやっていけるような、みんなが羨ましがるようなさまざまな能力や、さまざまなこの家柄も良かったですし、経歴も良かったですし、情熱もありましたし、若さもありましたし、みんなが羨むような当時のユダヤ社会のエリート中のエリートでしたね。ですから復活のキリストに出会うまではパウロはですね、そちらをどうにかして、そちらを強化して、どうにかやっていけるというふうにずっと思っていた人でした。ところがキリストと出会ってですね、そして本当に神様の愛の力に触れたときに、やっぱり自分が頼るのは自分の力じゃなくて神様なんだということをよく知らされた人です。復活のキリストに出会うまでのパウロの名前はですね、サウロと言いましたね。そして復活の主に出会った後パウロと言いましたけども、サウロというのは小さきもの、逆ですね、サウロは 大きいものっていう意味の名前ですね。ところが復活の主に出会ったことを通してパウロ、小さきものっていう名前に変わったんですね。イエス様を知る前の、自分は本当にこう自分が持っているものをもっと強化し、もっといろんなものを持つことを通してビッグになって、そして人生を自分の力で切り開いていこう、ユダヤ教を導いていこうと考えたかもしれませんけれども、それこそイエス様と出会って、ちょうど野の花、空の鳥のような神様からの知識、知恵をいただいたと思うんです。でそのことを語ったのがですね、今日ここに書きました第二コリントの12章の9節10節の言葉です。キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇りましょう。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。そういうふうに言いました。キリストに出会ったことを通して信頼の対象を自分の力から神様ご自身に切り替えていきようっていうふうにパウロは言ったわけです。ギアを切り替えよう。でこれは一言で言ってもすごい難しいなと思います。私たちが本当にずっとこのギアの今どっちのギアで動いてるかなっていうことを確認しながら、私たちは信仰生活を送っていくんだと思うんですけれども、空の鳥、野の花、そしてサウロからパウロに変えられたこの人物はまさに信頼の対象を神様ご自身に切り替えて生きていく。そしてそっちの方が絶対楽だし安心だし、そして力強い歩みになるんだということを私たちに今示しているわけですね。ある牧師さんがですね、そうした信仰のギアに切り替えることについて水泳ですね、スイミング、泳ぎを例えに話していたことを説教の準備をしながら思い出しました。私たちは泳ぎを習得するときの最初にすることは、今思い出しますと何か洗面器か何かに水を入れてですね、で顔をつけて何かこうブクブクやったり、何かそんなようなところから、教えてもらったかなというふうに思います。私は金寿司なんで、そんな水泳の仕方なんか解ける人間じゃないんですけども、その牧師が言うには、でその次にですね、プールに入って、そして少し体全体を水に慣らす。でその次にやることは、今までその水中を歩いていたんですけども、今度体をこう委ねて、そして浮くっていうことを経験する。でだんだんこう泳ぎが分かってくるわけですけども、でこの水泳のことを考えますと、どうしても必要なのはある程度の水の深さですよね。膝ぐらいの水では金メダリストも泳ぐことができないわけです。ある程度こう胸のぐらいまで水がないと私たちは誰でも泳ぐことはできません。 で、ただこの胸ぐらいのこの水があったとしてもですね、私たちがこう足で歩いていったら、まあ足で歩けるわけですね、胸ぐらいですから、足で歩いて前に進もうとすれば、それはもう泳ぐことは全く私たち身につかないわけですね。どうするかというと、やはりそこで体を預けて浮かぶっていうことがないと、まあ、次水泳のことがこう上達しないわけです。で、その牧師曰く、神様を信頼する必要もない、ある意味で私たちはこう自分の力、自分の足で歩いていけるような、まあ、水の深さだとなかなか神様にこう委ねてですね、泳いで信仰の泳ぎを持って、進むことをしないんじゃないかっていうんですね。信仰の冒険をしないんじゃないか。もう2本の足で前に進めますから。逆にその2本の足をどうやって強化するか、地上に富を蓄える中でどうやってやっていけるか勘違いするわけです。蔵を壊してもっと大きいのを建てて、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。もうこれでやっていける。これで水の中をこう進んでいけるっていうふうに私たちは思います。ですから地面に足をつけ、水の底に足をつけて歩んでいく生き方から、水に自分を任せる生き方を学ぶためには、どうしてもですね、自分では立つことのできない深みが必要になってくるかもしれない。で、それがそのことを教えるためにちょっと驚くような出来事が私たちの生活の中に起こるかもしれない。で、それをヘブライ人への手紙の著者はですね、それのことを試練っていうふうに言うわけですね。神様が私たちに試練や困難をお与えになること、その理由がそこにあるんだっていうことをヘブライ人への著者は言うわけです。想定外の自分ではどうしようもできないような出来事、もう足がつかないような、そのちょっと深みを経験したときに、私たちはもうそこで信仰のギアに切り替えて神様のにこう任せて浮かばざるを得ない。そのようなときにですね、その出来事を通して、あ、こうして神様は私を受け止めてくださるんだ、私をこう守ってくださるんだ、初めて神様との出会いを経験する。本当に真剣になって祈って、慰めを求めて、もう必死になって聖書を通してですね、神様に向かう。そして自分だけで祈っているのではなしに、信仰のともに取りなしの祈りを願う。で、そのようにして神様の御力を体験し、信仰の水に浮かぶこと、神様を知る者へと私たちは導かれていく。まとめに入りますけれども、ここでイエス様が私たちに言わんとしていることはですね、信仰があれば食べるもの、着るものがなくても耐えられるはずだということをイエス様は言わんとしていることではないわけですね。むしろそれらは神様が心配することだから、あなた方もっと別のことに心がけなさいというメッセージです。じゃあもっと別のことって何なのか。で、それが33節に出てきます。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。いつもお話しすることですけれども、神の国というのは神様が王様として支配されている領域のことを神の国って言いますね。神の愛のご支配ですね。愛の神様が王様として支配しておられる領域のことを神の国って言います。ですから私の今この何て言うんですか、何かこう思い煩いがある、何か問題を抱えたときに、この出来事も実は神様の支配の中、神様の国の支配の中にあるんだということを、私たちがその問題を持って神様のそのご支配の中に入っていくということですね。このことはお医者さんに相談するとか、もちろん私たちはお医者さんに相談する必要があります。このことは電話かけてあの人に相談するとか、この出来事についてはあそこに行って解決しよう。私たちはいろんな解決の仕方を持つわけですけれども、その一つ一つのことをその神様のご支配の中に持ってきなさい。 私たちの生活のすべての領域の中に神様のご支配を認めなさい。その抱えている問題も神様のご支配の中でそれを受け止めていきましょう。神の国を求めていきましょうとイエス様はおっしゃいました。そしてもう一つ、神の義を求めなさい。神の義というのは神様との正しい関係のことですね。神様をその問題も含めて神様を認めて神様を意識して生きる。ですから神様と相談してその問題と取り組んでいく。イエス様はその子を私のところに連れてきなさいっていうふうにおっしゃいました。その問題を私のところに持ってきて私に頼りなさい、私と相談しなさい、私に祈るように。でそのことを通して何か具体的なお医者さんとかあるいは助け人とか神様用意してくださるかもしれませんけど、いずれにしてもそのことも全部含めて私たちの生活のすべての領域で神様のご支配を認める、そうした生き方に入っていくように、イエス様はそのことをこの箇所を通して私たちに伝えている。そしてそのような時に私たちは空の鳥、野の花のように、本当に神様に作られ愛され生かされた存在として、いろいろな課題を抱えますけれども、そうした中でもですね、深いところで神様から来る平安をいただきながら歩むことが許されている、神様の素晴らしさを明かしするものとして輝くことが許されている。ぜひそのことを求める意味でこの空の鳥、野の花に続く神様を信頼するものとしてこの1週間歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。